聖なる皆に栄えがありますように。聖なる瞳を救い主なる主イエスキリストが大いに崇められますように。主はあなたの恵みのゆえに生かされている私たちですから、命に勝る主の大いなる愛のゆえにただ感謝し褒めたたえます。どうか主の皆がいよいよ全地で褒めたたえられますように。イエス様こそ礼拝されるべき唯一の神ですから、今日もこのところで主が現れてくださいます。まず私たちが主を慕い求める私たちが誰よりもイエス様を褒めたたえるものとなることができますように。どうぞ御霊によってさらにこの礼拝を導き、主の臨在で満たしてください。期待しイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
Thank you. 第一コリント15章の29から34節、とりあえず29節だけをお読みします。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決してよみがえらないのなら、なぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですか。もしこうでなかったらというのはですね、どういうことかと言いますと、もし復活がないならということですね。もし復活でないならば、復活がないならば、それなら死者のためのバプテスマなんか無意味だと、そんなことを言っているわけですね。逆に言えば、死者のためのバプテスマは意味があると、だって復活するんだもんっていうことになるわけです。この29節だけを取ってみるならばですよ。よろしいですか、皆さん。まだ早とちりしないでくださいね。もしも復活がないならばです。逆に言えば、復活はあるんだから、死者のためのバプテスマは意味があると、それが29節だけを見るならば言っていることはそういうことになるわけですが、しかしながら問題はですね、そうすると死者のために身代わりに洗礼を受けてやれば、死者も、それが未信者であったとしても、それでも身代わりの洗礼を受けてやるならば、その人も栄光の体に復活するということになるんですか、っていうことが問題なわけですよね。つまり、身代わりに洗礼を受けることによって、その身代わりの対象である死者も天国に行くことができるようになるんだと、そんなバカなって思うわけですよね。そんなバカなとは思うんですが、しかしそれを真に受けて実際にやってる教会もあるんです。まあもちろんその教会は異端とみなされてしまうわけですけどね。でもこの聖書の箇所を真に受けてですよ、身代わりに洗礼を受けてやれば、その対象の人は、死人は救われるんだって考えるんですよね。まさにそんなバカなということであります。果たしてパウロは何が言いたいのか、パウロが言いたいことは何か、この29節だけで判断してはいけないわけでありますけども、しがちなわけですよね。実際にそれを行っている教会があるということはですよ。文脈を無視したら、どんな解釈も自由自在であります。そのせいで、キリスト教の教えはキリストの教えからかけ離れてしまっているわけでありますから、大問題です。30節からをお読みします。また、なぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、何の益があるでしょう。もしもですね、復活がないなら、つまり死んでおしまいだっていうなら、なんでわざわざ危険な目に遭わなきゃいけないでしょうかって。一度限りの人生、失ったらおしまいの命だったら、できるだけ安全なところに逃げ隠れている方が賢明でしょうって。なのに、だったらそうするべきなのに、どうして私にとって、パウロはですよ、毎日が死の連続だって、毎日死にかけてるっていう、そんな人生を送らなきゃいけないのか。もしそうだったら、死んだらおしまいだったら、なんで 獣と戦ったりする必要があるでしょうかって、獣から逃げるべきでしょうって、もし復活がないならどうしてそんな危険な生き方をしなきゃいけないでしょうかって言ってるわけですよね。つまりそれをできるっていうことは復活があるっていうことが根拠なわけですよ。たとえ獣に殺されたって復活できるから、あえて危険に立ち向かっていくことができるんだとパウロは言っているわけですね。さらに続きですが、もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。もし復活がないならば、つまり生きているうちが花だというのであるならば、ならばですよ、そんな後のことなんか考えないで飲んで遊べとなるはずではないですか、とそういうことですね。そうなるんですよ。もう命あってのものだね、生きている間に楽しまなきゃダメだって、さあ飲んで遊べとなるはずでしょう。なのにどうしてわざわざ死者のためのバプテスマを受けるんですか、というわけですね。つまりパウロが言いたいのはですね、死者のためのバプテスマにどんな意味があるのかということ、それはですね、それを肯定してるんじゃないんですよ。死者のためのバプテスマを受けたらその対象の人が救われるなんていうことをパウロは言うわけがない。ただそれは間違っているんだけども、ね、死者のためのバプテスマを受けるなんてことはおかしなことなんだけれども、でもそこまでするほど復活を信じてるんだっていうことが言いたいわけなんですね。例えばですよ、ニネベという町がありました。ヨナ書に出てくる神に背く町ですね。で、神様から使わされてヨナがいやいやながらニネベに行って伝道したわけですよね。そしたらヨナの説教でニネベの人々は悔い改めたわけなんですが、その時ニネベの人々はなんとなんとですよ、自分たちだけが断食するんじゃなくて動物や獣たちにまで断食させたっていうわけじゃないでしたっけ、ね、そうしてそれを見て神様はニネベを許したっていうんです。動物や獣まで断食させた、それいいことなんでしょうか。それを見て神様がニネベを許してやったということはですよ、動物に断食させたらみんな救われるんですか、動物が獣が断食したら人間救われるんですか、そんなバカな、これもそんなバカな、でも正しくないんですよ。それはもちろんおかしなことなんですよ。たとえ動物を、断食させて飢え死にさせて燃やしてそれ生贄ですって言ったって、人間の罪なんか部分的にしか許されないわけですから、おかしなことなんですよ。でもそこまでですね、なりふり構わず悔い改めようとしたっていうそのニネベの人たちの心を見て神様は許してやったってことなんですよ。決して犬が断食すれば救われるなんてことではない。でもそこまでやるかっていうぐらいに悔い改めようとした、その心で許してもらったってこと、それと似たようなことです。死者のためのバプテスマに意味があるというのはですね、そこまでやるほど復活を信じている。そのように理解しないと、本当にどこかの教会のように身代わりの洗礼式なんていうのをやりかねないから非常に危険ですね。さて33節を見てください。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。友達は選べよってことですか。 不良とは付き合うなよ、主に染まれば赤くなるぞ、暴走族打ってかっこいいななんて思い違いするなよ、そういうことでしょうか。これ中学生への教えですかね。急に何で中学校の教えが出てくるのか。34節の最初にも書いてますが、目を覚まして正しい生活を送り罪をやめなさいと。そう、いつまでも寝てちゃダメよ、いつまでも寝てないで朝6時には目を覚まして、ちゃんと朝ごはんも食べてね、朝ごはんその食パン加えながら走っていくんじゃなくて、きちんと椅子に座ってテーブルでパン食べて、それで規則正しい生活をしてちゃんと学校に行きなさいよってね、罪をやめなさいって、タバコとかシンナーとか喧嘩も万引きも禁止。やっぱりこれ中学生の教えですね。違いますか。いやー、さすがに聖書はいいことを言いますね。うちの孫にも読んで聞かせてあげなきゃいけない。思い違いをしてはいけませんってね。クリスチャンこそですよ、思い違いをしてはいけないのは誰かって、クリスチャンこそが思い違いをしてはいけないんです。この33節何を言っているか、友達が悪ければ良い習慣が損なわれますって、誰と付き合ったらいけないって言ってるかって言ったら、偽りの教えと付き合うなって言ってるわけですよ。そんなことしたら信仰が歪むから。そういう話ですね。ここね、復活はないとかいう、そんな偽りの教えの話なんですよ。で、そういう教えと付き合ったら、せっかくの良い習慣がね、信仰に基づくその生活が崩れてくるからダメっていう話です。そんな文脈での34節の1行目、目を覚まして正しい生活を送り罪をやめなさいということはどういうことか。それは、もちろんながら正しい生活というのは正しい信仰生活を送れってことですよね。そのために霊的に目を覚ましていなさいってことですよ。それが文脈だから、さっき言いましたように文脈を無視したらどんな教えも自由自在になってくるわけでありまして、33節34節をね、正しい生活を送りなさいって、食事の時間もいつも同じ時間に食べるようにして、この暴飲暴食しないようにして、悪いことをしちゃダメです、これがクリスチャンですなんていう教えにしてしまってはいけないわけですよ。罪をやめなさいっていうのもね、もちろんそうでしょうけどよってそうでしょうけどもですよ、ちょっと言葉が足りなかったですね。そうでしょうですけれどもですよ、確かにね、罪を行いなさいなんて言うわけはないですよ。罪をやめなさい、そりゃそうですけど、罪をゼロにしろって聖書は言ってるんでしょうか。完全になれってことですか、罪をやめろってことは。神が完全であると同じようにあなた方も完全でありなさいってことですか。罪をやめなさいっていうのは、もちろん罪を行えとは言いませんけどね、行えとは言わないけども、罪をやめなさいってことは、罪の一つもない完全な人になれって言われても、それは無理でしょうってことなんですよ。もしそれができるんだったら十字架いらないわけですから、罪を完全になくせっていうのは十字架を否定することですよ。十字架、キリストの復活、復活じゃない、身代わりの十字架をいらないと、これなくっても罪をゼロにすれば救われるんだっていうことは、本当に神の救いの計画を否定することですからね。完全な人になれなんてむちゃくちゃなことなんですよ。 もちろん罪を行うべきではないです。まあクリスチャンによくあるそのいい人になりたがる症候群っていうのがねあるわけですが、そんな病気ありましたっけ。いい人になりたがる症候群があるわけですけれども、まあそれはなりたいっていうのは勝手ですよ、ある意味ね。勝手って言ったら勝手ですよ。どうぞ、なって、なれるんだったらなってくださって構いません。はい、反対はしません。いや、むしろ喜ばしいことではないですか。いい人になれるというのはね、素晴らしいでしょう。しかし問題はですね、その方法では救われないってことなんですよ。それが問題。それをですね、すぐに忘れてしまうんです。いい人にならなきゃって、神様に喜ばれないって、受け入れてもらえないって。いや、いい人になることはいいですよ、別にね、反対じゃない、繰り返しますが、なれるんならなれた方がいいでしょうね。でもそれで救われないっていうことを忘れちゃいけないんですよ。ですから立法主義の落とし穴というのはですね、まるで地雷原のように、そこどこにあるかわからないぐらいに、地雷原ってお分かりですよね。砂の中に、土の中に地雷が埋まってて、どこに埋まってるかわからないから、気楽に歩いてたら地雷踏んじゃうかもしれないわけですよ、ボカーンってね。そういうふうに気をつけておかないと、立法主義っていう地雷どこに埋まってるか分かんないんで、つい踏んじゃうんですよ。いい人になりたいな、ドーン。いや、繰り返しますが、いい人になりたいと思っちゃダメなわけではないんですよ。なっていいんです。でもそれで救われるわけじゃないっていうことを忘れてはいけないってことなんです。罪って罪です。罪って何ですか。ギリシャ語ではハマルティアですね。ハマルティアというのは的外れです。罪というのは根源的に的外れのことを言っているわけなんです。で、パウロはここで罪をやめなさい、ハマルティアをやめなさい、的外れをやめろって言ってるわけですよ。じゃあ何が的が外れてるっていうんですか。的が外れてるって、この箇所において何を的が外れてるって言ってるかって言ったら、それは復活なんかないっていう主張をする人のことを的外れだって言ってるわけですよ。それをやめなさいって言ってるわけです。そしてそんな偽りの教えから離れようとしないってことも、またそれも的外れ、それをやめなさい。要は復活なんかないっていうのをやめなさいと。そしてそんなことを言ってる人々から離れようとしないのをやめなさいと。それがですね、この34節の1行目、罪をやめなさいという言葉の意味であるわけです。だからです、思い違いをしてはいけませんって言うんですよ、パウロはね。続いて34節のその続きですが、神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。そりゃそうですよね。神についての正しい知識を持っていない人たちって、それは特に日本ではたくさんいますね。特に日本ではですよ、迷信とか 信仰宗教とかがそこいら中にはびこっている国ですから、神様についての正しい知識なんかあんまり持っている人は多くはないわけですよね。何でもかんでも神様にしてしまう、そういう知識、愚かな神観ですから。じゃあどうですか、クリスチャンは正しい知識を持っているんでしょうか。持ってない人たちがいるってパウロは言ってるわけですよ、ここで。いいですか皆さん、日本人のことを言ってんじゃないですよ。コリント教会のクリスチャンのことを言ってるんですよ。神についての正しい知識を持ってない人たちがいますって。でそれをですね、恥ずかしがらせるために言ってるんだっていうわけですよ。つまりいいですか皆さん、偽りの教えに惑わされるということは恥ずかしいことなんだってことですよ。なんで恥ずかしいですか。なんでかって言ったらですよ、それはクリスチャンならばクリスチャンの中に真理の御霊が内住してくださっているはずだからなんですね。真理の御霊がクリスチャンの中に内住してくださっているはず、それなのに偽りを見抜けないって、まあなんて恥ずかしいんでしょうってことですよ。聖霊様どこに行ったのか。聖霊様も日曜お休みですか。御霊は私たちを全ての真理へと導いてくださるとイエス様おっしゃったんですけどね。その御霊が内住していてくださるにもかかわらず、真理を見抜けない、あ、真理をじゃない、偽りを見抜けないっていうのは恥ずかしいことだと。だからイエス様おっしゃったわけですよ。自ら進んで何が正しいかを判断せよってね。どうしてそうしないんですかって。私たちは本当の羊飼いの声を聞き分けなければならないんです。羊は自分の飼い主の声を知ってるってイエス様おっしゃったんですよ。見分けなきゃ、聞き分けなきゃいけないんです。それ予部記にも先週言いましたけども、予部記の中でエリフも言ってましたよね。耳は言葉を聞き分けるって。同じことを言ってるようでも中身が違うことを聞き分けなきゃいけないんだって。そういえば予部記もコリント書でのパウロも同じことを言ってるわけですよね。さすが聖書。私たちはですね、ここでパウロが言っていることに心を止めていきたいと思うんですが、この15章の初めにパウロはこう言ってるんですね。私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。福音と言っても同じ福音と言葉は言うけれども、その中身がどうかですよ。しっかり守るべき福音、何がそれなのか、何がしっかり守るべき本当の福音なのか、それも見分けなければならないんです。現実問題、守られてないからですよ。 しっかりと守られてないからパウロは言ってるわけですよ。福音すら歪んでる。牧師を名乗る人の中にも本当の福音を理解していない人がいるわけです。大抵のクリスチャンならば復活を信じている。救いの完成、天国で栄光の体、新しい体に変えられるという救いの完成ということを信じているクリスチャンも多いでしょう。でもたとえそれをですね、信じていてもですよ、それを信じていたとしてもそのことについて正しい知識を持っているとは限らないわけなんです。復活とか救いの完成とかということについて間違った知識を持っているかもしれない。例えばカルバン主義なんかそうですよね。カルバン主義ご存知でしょう。一度でも信仰を持ったらその後何があっても決して滅びることはないって、必ず天国に行けるって、一度クリスチャンになっておけばその後どんなに堕落しても天国に行ける、こういう救いについての間違った知識。信じてるんですよ、クリスチャンだからね、天国とか救いとか復活とか。でも間違った知識なんですよ。カルバン主義とか死者のためのバプテスマとか復活信じてる。復活はそれほど信じてるけど間違って信じてる。そのようにですね、一時が万事、誤解、曲解だらけなんです。もう一度この33節を見ていただいてよろしいでしょうか。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。友達は選べなんていう思い違いをしてはいけないんですね。偽りの教え、それを報じる人々との信仰的な交わりを持つなと。毒されるからですよ。そういうふうに的を外してはいけないんだと。何が的が外れてるんですか。偽りから離れようとしないということが的外れなわけですよね。その的外れを、すなわち罪をやめなさいと言っているわけですよ。34節、お分かりいただけたでしょうか。復活はないという人々、その的外れ、そして復活はあると信じてはいるけれども死者のためのバプテスマを受けるという的外れ、そのような偽りの教えとの信仰的な交わりを持ち続けるという的外れ、それをやめるために私たちは霊的に目を覚まして正しい信仰生活を送りましょう。そのようにして救いの完成と栄光の体を勝ち取るものとなろうではないでしょうか。ハレルヤ。お祈りします。